今月ルツ記をずっとご一緒に読んでいますけれども、今日はルツ記の第3章ですね。ルツ記は全部で4章しかないんですけれども、この3章はまた大事な章だと思います。ユダヤ教のお祭りには3つの大きなお祭りがあるっていうことなんですけれども、1つは杉越祭で、もう1つはハリヨ祭で、もう1つがですね七週祭って言ってですね、シャブオットってヘブル語で言うそうなんですけれども、これがルツ記と関係があるんですね。で、この七週祭、七番目の週って書くんですけど、元は収穫感謝のお祭りだったんです。で、ルツ記のこの一章二章の方にもありましたけれども、こうルツがですね、ナオミについてこうベツレヘムにやってきたと。でそれがちょうど大麦の刈り入れが始まる頃だったっていうんですよね。でそしてずっとその後の小麦の刈り入れが続くまでこういたっていうふうな、その落ち穂を拾ったってことがね、2章の終わりの方に書いてありましたけれども、その小麦の刈り入れっていうものは、その大麦の刈り入れが始まった7週間後にこう始まるんですね。7週間後、つまりこう、7×7 で約50日ぐらい、これが杉越祭からちょうど50日目っていうことから、五旬節って言ったり、ギリシャ語ではそれをペンテコステってこう訳しますけれども、聞いたことありますよね、ペンテコステ。新約聖書ではその日に聖霊が下ったっていうことに、新約聖書の記事では書いてありますけれども、旧約聖書ではこの収穫感謝のことをこのペンテコステ五旬節ってふうにこう言って、今でもユダヤ人たちは集まると、シナゴーグ街道でこのことをお祝いをします。でそしてその時にこのルツ記が毎年朗読されるっていうんですね。ちょうどこの収穫感謝とこのルツの物語というものがこう重なっているわけなんです。でとってもユダヤ人にとってこのルツ記っていうものはこう大事な書物として重んじられてきました。それは一つ大きなこう理由がありますよね。でそれはこのルツがやがてこのイスラエルにおいてはもうなくてはならない、本当に皆さんが敬愛する王様ダビデ王の曽祖母になったのがこのルツなんですよね。系図としてこのルツは無視できないわけですし、ルツがあってこそのこうダビデなんだということです。ですからこのことをいつも毎年確認していった。でも考えてみればですね、このルツはこうイスラエルの女性ではないんですよね。元はモアブの女性で、元は異邦の神々を信じていた女性になるわけなんです。でもそのルツ を今はこの神様の約束の民イスラエルの系図の中には欠かせない存在として重んじていて、そして毎年このルツ記を朗読して、ルツがイスラエルの系図の中にあるっていうことを確認しているっていうことは、もうある意味こう民族宗教を超えているね、やっぱりこう素晴らしいことだなっていうことは思わされます。これはユダヤ教を超えてるんですよ。でそしてさらにですね、今の私たちこのキリスト教クリスチャンである者たちにとっても、これはルツの存在というものは大きいですよね。来週見るとこだと思いますけど、これは新約聖書のこう第マタイによる福音書の第1章の中にもこのルツの名前がこう入っているわけですよね。でそのようなこう異邦の、女性であった者たち者をも神様はお持ちになって、この救い主がお生まれになってくるその系図の中に大事な存在としてルツの名前が記されている、救い主の系図なんですよ。つまり全世界の救い主ですから、その中にこのルツという 人の存在、そしてその信仰と言ってもいいと思いますけれども、そのことを私たちはこう大事に見ることがやっぱりこう求められているんだなということを改めて思わされました。で、今日はこのルツ記の第3章なんですけれども、まあ、長い物語じゃないですよね。きっと全部読んでもこう20分ぐらいで終わるんでしょうか。でもどうですか、お読みになってみて、こうなんかすごく読んでいてこう心地のいい、そういう物語だなっていうことを感じるんですね。人のこう善意に満ちている、そういう物語だなっていうことを思わされます。まあ聖書全部で66巻ありますけれども、全聖書の中でもこんなにこう素直に読める物語は珍しいなって思うんですね。ここにはまあ血生臭い話も、まあ、戦争とかですね、誰々が何人殺したとかそんな話もありませんし、またこう人間のこう裏切りとか、まあ、皮肉めいたね、そういうこうこともないですし、あるいはこうあざけりとかですね、そういったこともどこにも見当たりません。むしろこのルツ記の中心になっている柱は、この義理のお母さんであるナオミ、まあ、これはこの方はユダヤ人ですよね。このナオミとお嫁さんであるルツ、異邦人のお嫁さんであるルツとの深い心の結びつき、これがルツ記の柱になっているなということをこう思わされます。まあ、言ってみれば姑と嫁の関係なんですよね。しかも外国人なんです、ルツは。ある意味こううまくいかなくっても不思議ではない、そういう関係じゃないでしょうか。でもそれが本当にこう美しく描かれているのがこうルツ記ですよね。まあ、一つにはその背景には二人ともこう悲しみを知っている女性だっていうこともあるのかなっていうことを思わされました。二人ともこう人生を歩く途上で自分たちの家族の中で思いがけない悲しみに出会った、そういう出来事があったわけですよね。このナオミはこの自分のこう連れ合いエリメレクですけれどもも失いましたし、またそのエリメレクとの間にできた二人の息子たちがいたわけですけれども、その息子たちもまあ先立たれてしまったわけなんですね。でその息子たちのお嫁さんがの一人がこのルツなわけです。ですからルツにしてみればですね、まあ、モアブで生活していたわけですけれども、そのナオミの息子と結婚したわけですけど、そのナオミの息子はこのモアブのうちで多分そんなにモアブで生活していた、長い年月を経ないできっと死んでしまったんですよね。まあ、病気だったんでしょうか。ですからもう若くしてルツは、まあ、言ってみれば家父やもめになってしまったわけです。そういうこう悲しみを知っている者同士ですね、ナオミもルツも。でもある時このナオミは、私はもう、まあ、飢饉も収まってきたので自分のふるさとであるベツレヘムに帰りますということを決心したわけですよね。でその時にもうあなたたちは、つまりこうナオミとあともう一人のこうお嫁さんですけれども、はあなたたちはここに残りなさいと、あなたたちの生まれ故郷であるここに残っていいよ、私は帰るけれどもって言ったわけです。もうね、私の息子も死んでしまったんだから、あなたたちはここに残って、ここで新しい伴侶を得て新しい人生をやっていきなさいというようなこう助言を言うわけですよね。だけどもどうでしたか、まあ、もう一人 の, お嫁さんは泣く泣くその助言に従いましたけれども、ルツの方はというならば、ナオミについていったわけです。これは一つの大きな決心ですよね。外国で生活をしていくっていうことを選んだんです。 この年老いた、多分年老いたナオミに私はついていく、このナオミを助けるんだという思いもあったでしょうね。それだけルスの心の中にはこのナオミとの間に心の深い絆っていうか愛情みたいなものがもうすでにこう築かれていたんだって思いますよね。私はついていきますと。だからルツは言いましたよね、ナオミに対して。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神とさえ言ったんです。あなたの信じる神様に私はこれからついて従っていきます。これは信仰告白です。そのようにしてナオミは新しい生き方を、ごめんなさい、ルツは新しい生き方を選んでいったんです。でそして先週も見たところですけれども、どうでしたか。ルツはこのボアズというね人がいて、このボアズというものはこのエリメレク、ナオミの夫であるエリメレクの親戚にあたる存在だったってことが後では分かるんですけれども、そのボアズの畑で落ち穂拾いをすることに導かれたんですよね。これも自分で選んだことじゃなくって、気づいたらばボアズの畑であったってことが分かったっていうことが書いてありましたけれども、これも不思議な、神様の導きだと言っていいと思います。で今日はそのボアズの存在がこう大事な役割をこう果たすんですよね。このルツはこのボアズと再婚をすることになるんですけれども、それは来週見る4章にそのことが記されているんですけれども、なんて言うんでしょう、トントン拍子にことが進んでいるようにこう見えます。でもこれトントン拍子に行く話では本当はないんじゃないかなって思うんですよね。どこかでこう破綻したっておかしくない話だと思うんですよ。多分年も離れていたと思います、このボアズとルツは。でボアズにしてみればこの娘であるルツと結婚するっていうふうに、ナオミはねそのことをちょっとこのできたらいいなってことをきっと祈りながら、そのようにこう、ある意味こう仕向けたところがあるみたいですけれども、だけどもそれがねうまくいくとも限らないわけですよね。ルツだってそんなのちょっとって言ったっておかしくないわけだし、ボアズにしてみれば、後でこう出てきますけれども、ボアズは私よりもさらにこうふさわしいものがいるんだっていうことさえも言ってるわけですから、ナオミの心の中の計画みたいなものがその通りにいくとは限らないわけです。でもこれトントン拍子に進んでいくんですよね。話は素直に流れていってます。でこれ本当不思議だなってやっぱ思うんですね。これはやっぱり僕週報にも書かせていただきましたけど、こう登場人物たちがですね本当にお互いを尊重し合ってるっていうか、お互いの心を受け入れ合って、一番相手が良いようなこれからの道は何なんだろうかっていうことを自分たちのことだけ考えてたらばこうはならない中で、でもこれがもしかしたらば神様の御心かもしれないなっていうことを選び取っていく中でこう成就していくというような、そういう話だなっていう気が僕はしました。お互いを尊重し合っているっていうこともさることながら、自分たちを超えたものに信頼を置いている、そういう、こう美しさをこの物語の中で感じるんです。具体的なことを見ていきたいと思うんですけど、まずそれはですね、それはこうナオミの心の中にもこうあると思うんですね。ナオミは今誰よりもルツの幸せをこう願っているんですよ。3章の初めの方にもこう書いてありますよね。ちょっとそこのところから読んでみたいと思いますけれども、こう書いてあります。ルツに対してこう言いました。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。 あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主ボアズは私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で大麦をふるい分けるそうです。体を洗って香油を塗り、肩掛けを背負って羽織って麦打ち場に下っていきなさい。ただあの人が食事を済ませ飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの人が休むとき、その場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことはあの人が教えてくれるでしょう。って書いてあります。まあ、ルツに対して、ナオミが、私の娘よって言ったんですね。で、この言葉からしてとてもこの親身な愛情を感じさせます。私の娘よ。この言葉は、この章の最後の方にも、ナオミの言葉として、もう一回、私の娘よっていう言葉がこう出てきますよね。で、そして、ルツ、あなたが落ち穂拾いをすることを許されていた畑の持ち主、私の親族でもあるボアズも、どうもあなたに好意を抱いているようだ。そのことを感じたんですよね、ナオミは。で、そうしてルツにこのように今読んだようにこう進めるわけですよね。麦打ち場で今晩大麦を振り分けるそうだと。ちょうどこう収穫が終わった。で、この麦を振り分けることによってこのね殻の、もみ殻は風にこう飛ばされて、あとは麦がこう残る。こうそういう収穫のこういうふるいにかけるっていう大事な大事なあのその日だっていうんですね、今日は。ですから麦をこう束ねたそういうそばでボアズはこう寝ることになるんだから、あなたはそのそばでそーっと近寄って、その足元にそのボアズの雨布のこう広げられたその布の裾の下で横たわりなさいってこう言うわけですよ。これちょっとね、今の私たちからするならばちょっとこう大胆すぎないかと。あの一人の、まあ、まだ若い女性がこの一人の男の人のこの寝床のところにこう裾のところで覆いの影になりなさいってこうと言うわけですから、よくまあね、ルツも後で言われる通りにいたしますって言ってますけれども、言ったなとか思いますけれども、大胆な行為ですよね。ある意味なかなかこう際どい話でもあるのかなって気もしますけど、でもですね、どうもそういうことでもなさそうなんですね。これはこの衣の裾で身を覆って横になるっていうことは、あなたの庇護のもとに包んでくださいという、まあ言ってみるならばプロポーズ、求婚の仕方でもあったようです。あとはこのボアズに任せましょう。だからナオミはその後すべきことはあの人が教えてくれるでしょうって言ってますよね。そこまでこうね、もうなんていうか近寄ってって一緒にこう寝床に入りなさいなんてそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。ただ足元でその覆いの裾の中にあなたはそっと入り込みなさいって言ったんです。後のことは神様に委ねているんです。ルツもね、ナオミはそのような思いで言ったんだと思います。で、ルツもそれを受け止めていると思います。だルツがもう初めからね、こうボアズさんと結婚したいってもう強い思いを持ってたっていうことはどこにも書いていません。ただルツはナオミの言葉に言われる通りにいたしますとだけ言ったんです。ナオミを信頼しているんですね。それはおそらくルツがナオミの信仰と生き様を見ていたからこそ、あなたに従いますって言えたんじゃないでしょうか。これは人間を超えたものに信頼している、そういう言葉のような気が僕はするんですね。ナオミもルツも。で、そしてボアズです。 で、ボアズも僕はね、そんなような気がするんですね。まあ、先ほど読んでいただいた通りにことが運んでいくんですけれども、ボアズの驚きは、いかばかりだったかなって思いますよね。この麦束の元でこう休んでいるボアスだったわけですけど、まあ、寒くなって目が覚めて気がつくと足元に肩掛けショールを羽織った女性が横になっているわけですから、書いてありますよね。お前は誰だって聞いたって言うんです。驚いたわけですよね。で尋ねました。でそうするとルツは話をしたわけですね、ボアズに。でそれでボアズはそれで納得がいったんですね。このナオミの嫁はこうレビラート婚を望んでいるんだなということが分かったと思います。このレビラート婚というのは前もちょっと話したと思いますけれども、あの先立たれた夫に先立たれた女性、つまり家父ヤモメさんがですね、生きていく、これから生きていくということは誰かの庇護の下で生きていかなきゃいけませんから、そうすると兄弟がいた場合に、死んだ夫の兄弟がいた場合に、その兄弟と再婚をして、その庇護の下で生きていく、守られて生きていくっていう、そのようにしなさいっていうこう立法があったんですね。それはあの優しさです。ある意味一人ヤモメがこれからも生きていくことができるようにっていう、そういうこう規定なわけです。でもそういう、まあ、立法上のことにとどまらないと思うんですね。ここではボアズもこの内房拾いの出来事を知っていた、いましたから、ルツという女性をきっと目にかけていたと思います。実際そうですよね。好意を持っていたと思います、まあ、そんなことも知ってルツはこういうことをしたんだと思いますけれども、ですから単にこうルツがね、自分がこれから誰かの下で守られて生きていかなきゃいけない、そのためにはボアズを、まあ変な言い方ですけども利用しようということだけじゃなくって、愛情を持っていたと思います。ルツもボアズに対して、でボアズもルツに対して愛情を持っていたと思います。でそのことをここで感じますよね。ボアズの優しい言葉が本当にこう紳士的な対応というか、でまた夜のうちに、なんか噂にならない前にね、ちゃんとルツを返しているっていう、そういう行いに対してもそれをこう感じることができますし、でボアズは言ってますよね。あなたの真心は知ってますよって。ナオミさんに対する真心、私たちは聞いてますよって。で、そして今私のところに来てくれた、その誠実さ、その愛って言ってもいいんでしょうか。それも私は感じ取っていますよ。あなたの思う通りにしたいと思います、とさえ言ってますよね。だけどもボアズは決して結論を急ぐことはいたしませんでした。彼はこう言いました。この町の主だった人は皆、あなたが立派な婦人であることをよく知っている。確かに私も家を絶やさぬ責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいる。今夜はここで過ごしなさい。明日の朝、その人が責任を果たすなというなら、そうさせよう。しかし、それを好まないなら、主は生きておられる。私が責任を果たします。さあ、朝まで休みなさい。って言ったんです。とても誠実な言葉だと思います。ボアズの人柄が見えてきます。その中で特に心に留まるのは、主は生きておられるという言葉ではないでしょうか。彼もまた、自分の思いを優先するのではなく、神様のご計画を信じ、それに委ねているんです。ナオミ、ルツ、ボアズ、彼らの出会いは、ただ神様によるものなんです。それを彼らも大切にしています。そういうこう事実に恐れを持っていると言ったらいいでしょうか。この出会いは一体何なんだろうって、そのことをきっと深く 考えたんだと思うんですね。このルツ記にはそういう、こう人間同士の信じ合う心、受け入れ合う心、愛し合う心、助け合う心が描かれているって思うんです。そしてそれが本当にこう美しく、破綻することなく実にうまく回転している。これはもう聖書の中でも稀有な物語ではないかなって僕は思います。そして聖書は多分これ稀有な物語なのかもしれませんけれども、でもそれが人間にとって不可能じゃないよということも教えてくれているんじゃないのかなって気がするんですね。人間は神の形なんですから。私はこのルツ記を読んで、互いにこう信じ合う、支え合うっていうことを言っているなと思いましたし、そういうことを考えたときにですね、僕はちょっとこの信じ合うっていうことがテーマであるならばですね、それちょっと僕はね、ちょっと脇道にそれるかもしれませんけれども、思い起こした文章があったんです。山口ひとみっていう作家がいました。ご存知の方いるかもしれませんけれども、直木賞とか菊池寛賞も取った男性作家なんですね。山口ひとみさん、この方はサントリーにも勤めていて、その前の寿社っていう会社でしたけど、そこでコピーライターもしていた、ユーモアのある作家なんですね。もうすでに1995年に69歳で亡くなりましたけれども、この人はとても印象的な言葉をエッセイで残しています。今世界はかなり危うい緊張関係にあるような気がしてならないですよね。お隣の国ともなんか良くない、そういう関係をなんか煽っているような、そういう空気を、きな臭さを感じます。なんかこういたずらに敵外心を煽ろうとしているような力、それがあるんじゃないでしょうか。そんな中ですね、私はこの山口ひとみ氏のこんな言葉を、よく思い起こすんですけれども、今回もちょっと思い起こしたんです。彼は戦争というものを嫌います。私の根本思想というエッセイの中で彼はこんなことを語っているんですね。私はある国が人を傷つけたり殺したりすることが嫌で、そのために他国に攻め込まれて、それで滅びてしまった国家があったとするならば、それで十分だと。それはずっと語り継がれる。もしもそのような非武装の国を攻め滅ぼそうとする国が存在するならば、そういう世界は生きるに値しないと私は考える。って山口さんは言ったんですね。皆さんどう思われますか？私は本当にそうだってね、感動したんです。甘っちょろいのかもしれませんけれど、けれどもここにあるのは信じる心です。信じる戦いと言ったっていいかもしれません。信じるっていうのは喜んで犠牲を払うことでもあると思います。私は誰をも殺したくない、誰をも憎しみたくない、刃を持ちたくない。もしそれで攻めたければ、私を攻撃したければ、攻撃してきたらよい。私を殺したらよい。後の世界で戦うことが嫌いで、そうすることが嫌だから滅ぼされたという国があったなら、戦うことが嫌いで滅ぼされた人間がいるならば、それでいいじゃないか。それ自体が強力なメッセージになるだろう。 って言うんですね。それは愚かなことでしょうか。そうかもしれません。でも人間は愛に生きることができるはずだ。そんな簡単に自分たちの存在を貶めるな。私は人間を信じたいというそういう祈りにも似た切実な思いを山口さんの文章から僕は感じるんですね。そして思ったんです。人間への愛を貫いて、まさにそのことを主イエス・キリストはしてくださったんじゃないのかなって思ったんですね。あのローマの信徒への手紙の中にですね、15章の3節にこういう言葉があります。キリストさえご自身を喜ばせることはなさらなかった。そうです、十字架の愛っていうのは愚かしい愛なんです。辻褄が合わない愛、理性では捉えきれない愛です。なぜなら最も人間を滅ぼすこともおできになる権威をお持ちの方が人間を罪人を滅ぼすどころか、むしろそういうものを受け入れ許してご自分が十字架の上で滅ぼされてしまったんですから。聖書はここに愛があるって宣言するんです。それはイエス・キリストは恩着せがましく死んだっていうことじゃないです。全くそうじゃありません。そうじゃなくってイエス・キリストは神様ご自身であるお方がそのように死なれたっていうことは、私たちを神様のもとに立ち返らせ、新しく神様の命、復活の命の中に生かし作り変えるためです。このルツ記の中でルツは言ったんですね。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこのはしためを覆ってください。これはプロポーズの言葉だと申しました。この言葉は実は2章のボアズの言葉とも関係しているんですね。ボアズは2章の13節でこう言ってるんです。ルツに対して、どうか主があなたの行いに豊かに報い、主がその御翼のもとに逃れてきたあなたに十分報いてくださるようにって。まるでボアズはこうなんて言うんでしょう、神様からの使いのように、まあ、牧師のようにと言ったらいいか、そういうこう祝福の言葉をルツに語っているんですね。神様がその覆いを翼のように広げられてあなたを覆ってくださいますようにって、ボアズの信仰がここで見て取れます。このボアズはですね、こう2章の中に書いてあったんですけど、とても素晴らしいなって思うのは、自分の畑で働いている者たちともとってもいい関係を持っているんですね。2章4節にこういう言葉があります。ボアズがベツレヘムからやってきて、農夫たちに、ご自分の畑で働く者たちですね、農夫たちに、主があなたたちと共におられますようにと言うと、彼らも農夫たちも主があなたを祝福してくださいますようにと言ったとあります。いい間柄ですよね。主従関係どころか一緒に神様を見上げて働いているっていう感じがします。主があなたと共におられますように、彼らも主があなたを祝福してくださいますように。これ例えばルター派の教会などでですね、礼拝の中でこのように呼びかけをしていますね。主があなたと共にっていうと、またあなたと共にっていう呼びかけがなさっています。神様の恵みと祝福をお互いに祈り、こうコール&レスポンスするんですね。カトリック教会の中ではミサの中でこうね、手を合わせてお互いお辞儀しながら、主の平和、主の平和ってこう近くにいる方と挨拶を交わす、そういうミサの中で時間を持っています。そういうのも素敵ですよね。看護協会でもそういうなんか祝福の挨拶、平和の挨拶っていうものがねあってもいいのかもしれませんよね。で、今日の物語の最後の方でですね、 ルツはボアズがしてくれたことを漏れなく伝えてから、ルツあのナミに対してですね、伝えてから、この6杯の大麦はあなたの姑のところへ手ぶらで返すわけにはいかないとおっしゃって、あの方がくださったのですと言ったとありました。ルツにそう、ナオミにそう報告したんです。ボアズではありませんけれども、神様はボアズ以上に私たちを手ぶらでは返さないのではないのかなって思いました。礼拝に出て私たちに大麦なような恵みを、私たちは神様から頂戴して教会から帰る、そういうことなのかなって思いました。私たちが教会でいただく恵み、それはこの場で癒されるっていうこと、神様の大きな翼マントに覆われるっていうことだと思います。ナオミもルツも悲しみを抱いた女性でしたけれども、その中に沈まないで神様のご計画を信じる力を得ました。それは神様がしてくださったこと。そして私たちは今主イエス様を信じる恵みをいただいています。そしてこのイエス様の大きな恵みで覆われています。どんなに罪を犯しても何度でもやり返しが効く、大きな受容、許しというマントに私たちは覆われているんですよね、十字架のゆえに。どうかあなたの裾を広げて覆ってください。この祈りを新たにさせていただきたいと思います。そしてイエス様の十字架がこの世界に立っていることを心に刻んで、互いに排除する世界ではなく、このルツ記の登場人物のように互いに受け入れ合い、信じ合う力を神様からいただいて、新しい日々もご一緒に歩んでいきたいと思います。主が皆さんと共におられますようにお祈りを捧げます。神様、ルツの物語を通してあなたが私たちに語ってくださっていることを感謝をいたします。私たちがこのようにして出会う人間関係も、すべてあなたがそのようにして出会わせてくださった人間関係であることを思います。何にも私たちが準備して計画してしたものは何一つありません。この看護教会で今礼拝を捧げていること自体も、あなたの大きなご計画の中にあって、私たちが愛されているから今そのことが許されていることだと信じます。本当にありがとうございます。私たちはすべて神様の子供です。あなたに愛されている一人一人です。だったらばお互いに憎しみ合い、噛み合い、排除し合うことがなんとつまらないことか。あなたの大きな許しの中にあって、大きな覆いの中にあって、互いに受け入れ合い、支え合い、寄り添い合い、本当に具体的に気づくことがあったら具体的な助けを用意しながら生きていく私たちとさせてくださいますように、教会はそういったところだと教えてくださって感謝します。またどうか私たちの家庭もそのようであらせてくださいますように、また職場もそのようであらせてくださいますように、日々生きる私たちの一つ一つの交わりの中にあなたを見上げさせてくださいますように、聖霊が私たちを持ち運んでくださいますようによろしくお願いをいたします。今日ご都合でいらっしゃることができないお一人一人の上にも、また手術を終えられて今静養されている方の上にも、あなたが伴ってくださって、あなたの癒し、あなたの力を注いでくださいますようによろしくお願いをいたします。あなたの恵みを信じてこの一週間も歩んでまいります。どうぞ共に歩んでください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。